ですか、ダンブ
おう、
アンヤングでいきましょうよ。
石川
ホマブルームの
B サイドライブ。さあ、いうことで2部でございますけれども、先週火曜日収録の後に12時前ぐらいでしたかね、終わったのね。で、実はこの後日本放送の松田好花さんのオールナイト日本に清水さんがゲストに来ると、元乃木坂46。
あ、言ってたね、
うん、で
行った方がいいよって俺言ったんでね。
まあしかも台風来てる中ね。
行った方がいいよ。そう言ってた。
で、まあ行ったですよ。
お、行った。お
で、まあ久しぶりに清水さんとゆっくり話したんですけど、
あ、
まず俺びっくりしたのが、新内前もう34になったんだって。いや、それ、いや、お互いそうなんだ、お互い年取ってるのは当たり前なんだけど、いや、なんか辞めた時が、卒業した時がちょうど30になってすぐぐらいだったの、新内さんが。
そうだったね。
で、乃木坂で初の30代メンバーになって卒業してったんだけど、なんか俺の中でまだ32ぐらいかなってずっと思ってて。そしたら34だって言うから。
卒業して2年ぐらいだろうぐらいの感じだったっけね。
そう。2年ぐらいっていうか、なんかずっと32ぐらいだろうなって、なんか勝手に思ってたんだよね。だけど、冷静に考えると、その後久保さん3年ぐらいやってるわけだから、歳も取ってるわけですよ。
そりゃそうだ。計算すればね。
そう。で、そっか34か、なんつって言って。なんか新内さんって俺の中のイメージだと、なんかまあ卒業してから1年この仕事して、あのいい人見つけて結婚して、それでなんか芸能界引退して埼玉で軽自動車とか運転してそうなイメージだったんだけどって言ってて、でのほほんと生きてるイメージだったんだよねみたいなこと言ったら、私だってそうやってのほほんと生きると思ってましたよとか言っててっていう話しつつ、いや、そんでさ、新内さんってさ、乃木坂在籍が多分8年から9年の間ぐらいなんですよ。で、俺、新内さんの番組始まったの2016年なんで、乃木坂46と関わって10年だから、俺の方が乃木坂との関わり長くなったんですよ、新内さんより。
いやいや。
俺はメンバーじゃないけど、関わりっていう点で言うと、俺のが長くなってて。
新内さんは、現在のメンバーとも別に関わりはあるわけでしょ。
いや、これがさ、言われてびっくりして、あ、そうだったんだと思ったんだけど、実は、新内さんと井上さんって、ほぼ被ってないんだって。在籍してる期間が。
あ、そうなんだ。
一応、数字上は被ってるんだって。で、その、新内さんが卒業したのは2月だったんですけど、2月の頭に5期生の井上さんたちの入団っていうか、野球風に言うと入団が発表されてた。で、新内さんは中旬ぐらいに卒業コンサートで卒業しちゃうんだけど、発表はされてるけど会ったことがなかったんです、新内さんと井上さんって。
へぇ、井上さんが5期生で。
5期生。
新内さんが2期生。
2期生で。
で、その間で、被らないぐらいの、その、そうなんだね、乃木坂ってね。
そう。
まあ、だから3年に一遍か、3年半に一遍ぐらいの感じで、何期生。
何期生っていうのがあって。で、一応、だから、数字上は在籍期間としては被ってるんだけど、会ったことがなくて。で、それで、この前話した梅沢みなみさんの卒業コンサートの時に、新さんが見に来てて、その時に、なんか OG の皆さん来てくれ、挨拶するなんて井上さんがスタッフの方に言われて、挨拶しますっつって言ったら、新内さんがいて初めてちゃんとお話できたっつって言ってて、3代目やらせてもらってますって挨拶したんですっつって言ってて、あ、そうなんだと思って、したら新内さんも、あ、そういえば石川さん、凪ちゃん会いましたよみたいなこと言ってて、あの1回やったぐらいで凪ちゃんって言ってるけど、前に会った時は井上さんって言ってましたからね、俺に。
そんなにね、人をコミュ障で吊るし上げるのはやめなさい。いや、あなたもコミュ障。
いや、コミュ障じゃない。一回やったくらいですぐ下の名前で呼ぼうなって。
だから距離感がおかしいんだよ。あのね、新内さんもちょっとなとは思うけど、資格も距離感おかしい。
まあまあ、お互いおかしいもん同士だから。まあ、女の子らしいっちゃ女の子らしいんだよ。だってすぐ下の名前で呼び合うみたいな感じの。まあ、かといって、マイチュンさんとは言ってなかったですけど、井上さんも。
マイチュンさん。マイチュンさんって呼ぶことは、呼ばれることあんのかね。
逆に俺、今からマイチュンって呼んでやろうかな、清水さんのこと。
あ、今ね。
今、あえて。
あ、いいじゃない。今、あえて。
いや、まあ、そんなことはあってですよ。一応、だから、本番前に挨拶して差し入れして、 差し入れにだからまあもうさ夜中だったしさ雨も降ってたりしてたからさもうコンビニぐらいでしか差し入れ買うとこなかったから有楽町のローソンで店にあるハーゲンダッツ全種類買ってったわけですよ。アイス好きでしょつって言ってしたらめっちゃ喜んでアイス今高いんですよだってハーゲンダッツ特に値上がりしてて
まあそうだよな実際そうなんだ高いんだよハーゲンダッツね、
うん、めっちゃ嬉しい今高いんですもんハーゲンダッツって二言目には金の話自分では倹約家だって言うけどよくよく聞いてるとただのケチっていうね清水さんでまあまあ一応ですよ本番中は日放送の制作のフロアでオンエア聞きながら仕事してましたけども
最後までスタジオのところにいたりとかじゃなかった、
うん、最後まで一応聞いてお見送りまでしてで
それ何時ぐらいまで出たんだろう4時ぐらい、
3時台の頭ぐらいから、4時半まであ
結構最後までいっぱい
なんならアフタートークまでいました
あ本当
だから
アフタートークまで行っただとすると、うん、上柳さんとのクロスはなかった
上野さんに挨拶に行ってました
。挨拶したから朝ぼらけで曲かかってる時ぐらいにちょっと顔出してぐらい。
そうそうそう。
そうだよね。だって、うん、新内さんもほら日曜日に、うん、そのツッチーの番組出て、うん、上柳さんとなかなか会えないと思うんだよね。
そうそうそう。
日本層に来てるとしてもね。
うん、
まあお互いね。なんか不思議な時間帯で番組やってるからね。
そうね。いやそうやってちゃんと立ち合いまで行きました。で次の日また。乃木坂46ですわオールナイトだったんですけども
完成の流れでね、
OG から現役にね
だったわけですよ、まあ、2期から5期
そうね両方を知ってる珍しい人間ですから僕
マネージャーさんですらちょっとね
うん場合によっては確かに
両方はやったことないとか
あ今のマネージャーさんはかろうじて今のラジオのマネージャーさんは両方知ってってると思うんだけどな、
うん、
でもまあ
マネージャーさんならねだから現場の方とかはどんどん回転変わってっちゃったりするし、うん、だから音楽制作の人はずっと一緒だったりするんだけどね、
うん、そんでですよその水曜日乃木坂46のラウンドリップの企画っていうのが、2時間ウォーキングしながら生放送って企画だったんですよう
ん、ちょっと聞いてみようか。なんかそれ準備段階から話してくれるでしょそれ。
いやまあ準備段階まあ後から話しますけども、これはまあこれ2時間ウォーキングしながら生放送って企画のタイトルを聞いてなんか面白そうだなって思ってくれる人もいると思う。で聞いてもらえたら幸いだし、なんか他のところはスペシャルウィークだっつって言って、まあレーティングですよ。ゲスト呼んで、みたいな、スペシャルゲスト呼んで、みたいなことやってますけど、うちは2時間ウォーキングで生放送で、なんかちょっと面白そうだなって思うラジオ好きの人が聞いてくれたらいいな、みたいな感じだったんですけど、これさ、大変そうだなと思う。
大変かどうかは、今のウォーキングしながら生放送だけではわからないかな。
ああ。これは、まあ実は事情があって、ウォーキングしながら生放送みたいな、ぬるっとしとかさせなきゃいけない部分もあったね。なんですけど、その日ですよ。だから、当日、放送当日、これは、ウォーキングしながら生放送しか言えなかったのは、なんでかっていうと、どこを歩く、あるいは、これ元々の企画の原点は何かっていうと、井上さんが去年のクリスマスに、なんか、同期の子たちとパーティーやってた時に、なんか、テンションが上がって、勢いで、ウォーキングマシンをポチったと。で、年明けに家に来たんだと。うん、だけど、もうその頃にはウォーキングしてという熱は冷めてたと。で、4ヶ月間寝かせた末に、最近やっと動かしてみた、みたいなところから、それでウォーキングするって企画になったんですけど、
うん
まあ当然ですけども、まあ打ち合わせとかしつつ、マネージャーさんに一応こういう企画考えてるんですけども、やらせちゃっていいですか？体力を使わせることだし、やらせちゃっていいですか？みたいな感じで。で、当初は、ウォーキングマシーンで、スタジオの中でウォーキングマシーンを使って歩く。っていうので、こういうのやっちゃっても大丈夫ですか？翌日の仕事とかで差し支えませんか？みたいので、提案したんですよ。で、提案した、する段階で、俺としては、本当のこと言うと、これ、本当外歩いた方が面白いのにな、っ ていうふうに思ってたわけです。なんですけど、まあでもいろいろ考えたら、その多分中の方がいいだろうなと思って、ウォーキングしながら、ウォーキングマシンを歩い時間歩くっていう企画であっても大丈夫ですかね、次の日の仕事に差し支えたりしませんかみたいな感じで一応お伺いを立ててみたところ、マネージャーさんの方から外へ行きましょうと外へ行きましょうってことになってて、で放送当日まで外を歩くのかウォーキングマシンでスタジオの中でやるのかっていうのは明らかにしてなかったんですよ。んで、当日、まあ、ギリギリまで、まあ、結論から言います。これ、浅草から日本放送まで歩きました。7、8キロ。途中ちょっとタクシーに乗るちょっとしたなんかゲームみたいなのもあったけど、基本ほぼほぼ歩きました。なんですけど、リスナーだから、もうその浅草に出発する前にギリギリまで俺メール見てたわけですよ。現場になるべくメール持ってきたかったから。そしたら、今日は外歩くんですか中歩くんですかみたいなメール来てて。外歩くんだったら石川さんとかも、作家の石川さんとかも一緒に歩くんですか、いいな、石川さん、井上さんと一緒に歩けて。みたいなメール来てて。俺、それ見て、申し訳ないけど、こいつ何の大変さも分かってねえなと。あのさ、申し訳ないけどさ、これ仕事でやってんだ、楽しいだけじゃないんだよってちょっと諭したくなって
あれなんか珍しいこと言うもんだねすごいね、それにもなんか、あ、なんていうか、あのちょっと心を寄せてる感じがえ、石川君そんな人だったっけ、ちょっと
いや、なんつったらいいの、まあこいつ作家の仕事をちょっと甘く見てるとかあるなとも思ったよまず何が大変ってですよ、マネージャーさんから一応外でぜひやってくださいって言われましたけども、実際じゃ雨の中歩かせれるかって話ですよこの企画自体はやる3週間ぐらい、一月ぐらい前から走り出してるんですよ。でその時最初の打ち合わせの段階から外でやってくれって言われてありがてえけども、じゃあ当日雨だったらどうすんだ、それ雨で外で歩かせるわけいかんよねっていうところで、晴れパターン、外を歩く晴れパターンと雨パターンの2パターンの準備ずっとしてたんですよだからウォーキングマシンも買いましたで晴れだったら外を歩くからこの企画をこの時間帯に大体やる、で雨で、室内をウォーキングする場合だったら、この時間にこの企画をやるみたいのを2パターン作り続けてたんです、ずっと。でなおかつですよ、先週言ったでしょ、さっき台風来てたんですよでもう火曜日の段階で水曜日の放送する生放送の時間帯は、あ、おそらく太平洋上に抜けてるだろうみたいなところだったんですけど、これ例えばギリギリまで警報が出てるどこかの地域にみたいなことだと、俺はさすがに外でやるわけにはいかんみたいなことになるじゃないですか。だからさっき新内さんがゲストに出てる間に台本書いてたっていうのは、晴れパターンの台本書いてたんですで次の日の水曜日夕方過ぎぐらいに行きまして、まだ、その時点では東京は雨は上がってましたけれども、それから茨城と福島かなんかに警報が出てました。それを聞いて、俺そこから雨パターンの台本書いてるんです
ね、みんな当日の何時にどこでどんな天気だったかを踏まえながら、これがこの生放送に対応するにあたりどんだけ準備していくかっていう、あるいは想定しておくかっていうことが皆さんリアルって刻々と変わるところを感じられると思う。
結局雨分は結局使わなかった雨分は2時間丸々は書いてないですけど1時間分書いてますでもギャラ同じです、これ1本半書いてるのにギャラ同じなんです。でなおかつ、まあ、メールもある程度選んで持ってって、で、まあ、放送始まるとですよ、まあ、大前提としてこれ今歩きスマホっていう問題があるじゃないですか。でやっぱ歩きながら何かしてるのってやっぱあんまり良くないわけですから、台本を持って喋るときは止まってなきゃいけないと思っ ってそういう仕切りにしてたんですけども、歩いてる時とかもうこれほぼほぼ申し訳ないけど井上さんの力量に全てかかっちゃうんですよ、トークが。でそれをなるべく軽減してあげるためにこう俺も横で歩きながらなんかトークのネタに使えそうなものがあったらあそこみたいなことで指さしたりとかしててものすごい注意を払いながら歩いてて、でなおかつ赤信号になって横断歩道でストップしたらそこでもうさせるメールを探しで、でまた歩き出したら差し込めるときはなんか井上さんのトークが膨らむようなことをちょこっと書いてパッて紙で入れたりとかしてみたいな感じで、はっきり言うよ大変だよ、全然楽しくないこんだけなんか2時間だから気張りっぱなし常に、大丈夫かなこの子のトーク途中でなんか困ったりしないからみたいので気張りっぱなしでいつも以上に大変なわけですよなのにやっぱ楽しそうだなーつって思われてんだなーっていうのはなんかちょっとまあそういうふうに思うかっていう部分もあったんですけど、
ね、そりゃそうだ、だって今の石川君の話聞いてもさ、うん、井上さんと石川君で、まあ、真夜中だけど、うん、通所で歩いてるようにしか聞こえないもん。
だ通所では歩いてない、まあ、まあ通所では歩いてる部分もあるけども、
放送技術系のスタッフやら、うん、テレビの街ロケでよくあるスタイルで、うん、もう何人もゾロゾロ歩くわけじゃない、
うん、
およそ、
うん、
なんかまあそれですら楽しそうだなって思ったりするんだろうけども、石川君がどんなにそれを説明してもそのメールを書いてきた楽しそうでいいなっていう子は、うん、井上さんと石川君の通所しかもうイメージできてないもん今の感じだと。井上さんが喋るために指さしたり、
うん、
メールさしたりって海外式をやる、もうその役をやってみたいってしか思えないぐらい。
いやそうなんかだから羨ましがるのはいいんだけど、まあいいとして大変だよって一回やってみっつって
大変さも享受したいんだよってさ、なんかさ、これもなんか全身で浴びたいんだろうなと思っちゃうよね。
いや
それ以外にも考えるべきことやら想定しておくことがたくさんあるわけじゃない。その
ある、
ね、何分で CM 行かなきゃとか、
そうそうそう、
さ
で
言うと実際夜中だよ、夜中にさ何分何秒っていうのを手元に置きながら、
そうそうそう、
で信号に引っかかるまでなんて、もうここの区間で CM 行っちゃっていいよみたいなことをさ、
そう
どうやって判断するんだみたいな、この辺の放送技術が実は山盛りあって、電波ジャック
とか、そうそう、あと電波の状態が不安定みたいなこともありえるしね、
うん、そのあと、うん、そう電波が1本落ちたら予備線を使うとかっていうことを、
う
ん、それも山盛り自分のリュックとか
肩掛
けカバンにそのもう抱え込んで、
う
ん、でなおかつさ横から誰か来ないだろうかとか
さ、いや俺もそれは気にしてるし、マネージャーさんも気にしてるし、うん、みたいなところで常に気張ってっから
そうなんだ、そのことも思うとさ、
うん、
ちょっと一回止めて会議もう一回しようってなるよ大丈夫なのかそれでっていうのをスタッフとして聞かされたら、
うん、
一回入るねそれ全部受け入れて、はいじゃあ当日お願いしますって絶対なんない。
ただこれ悪いことにできちゃったんだよね結果できちゃったことが良くないことだと思う俺も
そうだよ、なおのことさ、その、うん、井上さんと通所で歩けていいなって思うリスナーさんが増えていくことになるけど、できちゃうからできなかっただと、あやっぱ崩れたらさ、うん、あやっぱ大変なんだって思ってさ、うん、ちょっと気の毒がる気持ちも出ちゃうだろうけど
さ、いやそんでさ、
できちゃうから、
そのさ、まあ羨ましいなと思う気持ちもさ、まあ、リスナー時代とかだったらさあっただろうなと思うから分からなくはねえなと思ったのよ。で、そのさ、ちょうど前の日さ、新内さんとも会ったりしてたから、なんかふと、俺、今まで、乃木坂46の歴代メンバーの何パーに会ったことあるのかなと思って。
どういうこと？
だから、乃木坂46さ、まあ何十人かいるわけです、OG も含めたら。
ああ、そうだね。
そのうち、何割ぐらいの人に俺会ったことあるのかなと思って。でさ、さっきさ、なんか歴代メンバーの一覧表みたいのをさ、プリントアウトしてきてみたのよ。
プリントアウトしなくていいじゃん、別に。ただ見たら見てればいいでしょ。うん、
でさ、
数えた
ちょっと、まずさ、ちょっとリスナー見て計算しながら聞いて、まずね、6期生が11人いるんだって。
ちょっと待って。
11人。まずさ、俺申し訳ないんだけどさ、乃木坂46って今何人いるかも理解できてないのよ。11、
なんかさ、6期生のさ、うん、あのコメントを取る仕事っていうのをやったって去年言ってなかったっ
け。そうなので6期生11人は言うまでもなく全員やってますこれ。
そりゃそうだよ、ね、
どうだ羨ましいか。いや、それでちょっとリスナーのみんなもさ、乃木坂46の鬼滅のさ、まあ、メンバー表みたいな多分どっかにあるから、それ見ながら聞いてほしいんだけど、これね、まず俺の記憶力の問題として、初期新内さん時代の初期にゲストに来てくれたメンバーは来てくれたかどうか定かじゃないところもある。もう定かじゃないし、もしかしたら実は来てないんだけど、新内さんがメンバーのそのメンバーの名前をちょいちょい口にしてたから来てるような気になってんのかもしんないっていうのはあるっていう。
お母さんも何パートあったとか意味なくね。ずれちゃうんじゃないの、大体5割から8割ですみたいな感じでしょ、
感じになっちゃうから。で、あと新内さんと出会って以降じゃないとこう関わってないから、新内さんと出会う前に卒業しちゃってる子もいるから、その人たちはちょっと絶対無理ってとこなんだけど、これ、まず6期生全員コンプリート、これ11でしょ、11、うわー、ちょっとこれだからリスナーの方が覚えてんだろうな、
いや、そんなに関心ないんじゃないの。
いや、それこそ乃木坂46の親とリスナーだとさ、ちゃんと覚えてたりするじゃない。
ラジオに来た来ないの話、
そうそうそうそう、
なんか石川くんが会った会ってないの話はまでは関心ないと思うけど、
いや、だからラジオに来てれば会ってるから、うん、まあだから井上凪さんももちろん5期生の中で会ってます。
ラジオ以外で会ったことあるの。
ないね。
ああ、そうだよね、コンサート行った時とか。
どこまでを会ったとするかだよね、そのライブ終わりのご挨拶の時に乃木坂46って全員が一人一人のお客さん見送ってくれるのよ。だからある種その時のメンバーは全員合ってるっちゃってるんだけど、それはなしにしよう
よ。じゃあラジオに来た子ね、
ラジオに来た子ね、
それだった。だからそれは合った合ってない、何パーセントに合ったじゃなくて、何パーセントのラジオを担当したからでしょ。
5期生11人います。伊予木真央さん、これちょっと分かんないです、合ってる気がします。来てもらった気もします。池田テレサさんは大丈夫、一ノ瀬美空さんは合ってます、井上さんも合ってます、岡本さんが分かんないです。小川彩さんは今度、明日会います。奥田優馬さんは会ってないと思います。川崎さくらさんは会ってます。菅原さつきさんも会ってます。富里さん、富里奈緒さんがちょっと分かんないです、三角です。中西さん、あるさんは会ったことあると思います。うん、これだと多分岡本さんと奥田さんは絶対会ったことないと思うんだよな。伊吹さん三角だから、
三角は計算できないから、どっちかにして
伊吹、じゃあ多分ね、会ってると思う、来てると思うな、はい、
そうして
来てるでしょ。富里さんがこれすっげえ分かんねえ、だからさ、俺台本に書いたことあるってことで覚えてることもあるんだよ。うーわ、富里さんがちょっと分かんねえわ、これはじゃあ自信がないから合ってない判定にしようか。で言うと、1、2、3、4、5、6、7、8、11分の8合ってますね。
5期生は
11分の8、4期生遠藤さくらさん会ったことあります、柿原子さんあります、柿橋さやかさんもあると思います、神奈川さやさん会ったことあります、北川由里さんも多分会ったことあります。うわー、柴田由里さん来てると思うんだけどな、柴田由里さんがちょっと自信がないな。これなんでかっていうと、柴田由里さん千葉の NHK でラジオをやってるんですよ。で、その番組を立ち上げたのがもともと日本放送でバイトしてて、千葉局のキャスターをやってる子だったんですよ、女性の。でその子から、 や今度実は柴田さんの番組を私やることになったんだけど、どんな感じで日本放送では乃木坂って番組やってるんですかみたいなことを相談されて、なんかそれで柴田さんとラジオをやった気になってる自分がいるような気がする。本当は会ってないんじゃないかっていう、ここ三角だな今のところ。清宮さんはあってことで、清宮玲さんあります、田村真弥さんあります、筒井歩さんも多分大丈夫です、早川聖羅さんでいけます、八久保さんが分かんねえな、黒見さん大丈夫です、佐藤理香さん大丈夫です、林瑠奈さん大丈夫です、弓木奈緒さん大丈夫なんですけど、松尾美優さんこれは多分合ってんな、うわーちょっとグレーなのが柴田優奈さんと八久保美穂さんだな、これはでも八久保さんは多分ないと言えるのは、久保さん時代に多分来てたとしたら久保さん時代だと思うんですけども、久保八久保っていう並びで台本書いた覚えがないで多分ないって正解だと思う、柴田さんが限りなく丸に近い三角なんだよな、ってことはですね、3期生は、4期生合計16人なんですけど、確定できない2人、八久保さんと柴田さんを除けば、14人、16分の14 これなかなかじゃない？
じゃあ14で、
14でいきましょうか。え、これさ、もうすでにさ、俺一クラス分ぐらいあってね、乃木坂46に。
志賀君楽しそうだね、なんかこれのこのカウント。
いや実はね、こっから好きが問題なんだよ。
いや、ここまでは少なくとも楽しそうだよね。
いや、なん
かね、
ここはある程度自信持っていけるんだけど、こっから先なんだよ。じゃあ、2期生は、2期生以降は3部でやってみます。
続くのこれ。
石川、
ほんま、
ブルンの
B サイドユアライブ。